空き家ネット富山の空き家の話。空き家ネット富山は正式には空き家対策特別措置法対策ネットワーク富山です。空き家になった家の管理はもちろんですが、空き家にならない予防、例えば一人住まいの親が認知症になる前に手を打つ、空き家になる前に売る、貸す、残す、こういった診断とご提案も行っています。さらに空き家ネットは全国空き家管理促進ネットワークと連携し、空き家問題をメンバーの知恵と汗と工夫で解決しています。メンバーは4人です。宅地建物取引士、相続診断士、建築士、ファイナンシャルプランナー、行政書士、家族信託専門士、インテリアコーディネーター、生前整理アドバイザー、それぞれの資格を生かしたトータルな提案を行っています。今日はメンバー4人のうち3人に来ていただきました。まずは代表の宮原さんから自己紹介をお願いします。
はい、私はライフコンシェル3世の宮原と申します。
はい、
メインは日給建築士とインテリアコーディネーターということで、リフォームの方をメインでやらせていただいております。よろしくお願いします。
そしてお隣、坂本さんです。
はい、よろしくお願いいたします。ナゴミズムの坂本です。私は、宅建取引士と、生前整理アドバイザーを主に、はい、やっております。
そして前田さんです。
はい、よろしくお願いします。
それで終わりですか。
はい、
毎週出てるから、はい、あんまり長く喋らないといいかもしれません。さて、この空き家ネット富山の空き家の話、いよいよいろんな動きをしてきておられるわけですけれども、今はどういった作業は動きがあったんでしょうか。三原さん、教えていただけますか。
はい、先月あれは4月の何日でしたっけ、セミナー2日ありまして、
ということは今月の頭、
はい
はい、
にセミナーがありまして、
はい、
まあ、一般の方数名参加していただきまして、それで、もちろん相談もあり、うん、いただきまして、
はい、
またそのもうその話してて、
あ、教えていただいて
もいいですよ。はい、ちょっと先に言っちゃいましたね、すいません。実は兄弟の相続のトラブルということで、はあ、
一軒の家を兄弟で、
どう分けるか
継がなきゃいけない、
はい、継がなきゃいけない
1階はお兄ちゃんで2階が弟ってわけにいかないんですよね。
そういうことなんですよ。そういう方の切実な相談を受けまして、
でもう親御さんは亡くなられておられない。
いや、実はまだお元気で。
そうです、はい、つまり空き家になる可能性が、はい、でも高い
高いので、
そうなると財産分けは家、
はい、
よく前田さんが話する内容ですよね。
そうね、
でまだお母さんはまだ認知症っぽいんですけど、まだそこまでそうとは病院ではまだ言われてないけど、
難しいところですよね。今のうちにでもそれをしっかり手続き関係やっておかないと、お母さんが本当に認知症になってしまうと、もう何も理解できなくなっちゃう、
はい、できなくなっちゃう。でどうしたらいいかねっていう、
それは切実だな、はい、もう目の前に迫ってるわけですもんね。
最近なんかね、相続で揉めんじゃない、相続の前に揉めてる物件結構多いんですよ今。
でもまあそれが分かってきてるだけでも前よりいいんじゃないですか。相続してから揉められるよりは、
ね、はい、今ならまだ本人がいますから手を打てるんですよね、
うん、いやこれは大変だわ。でも結構やっぱりそういう切実な方って多いんでしょ。
多いです。でどこ相談に行ってもなんかよく分からんしっていうことで相談に来られまして、
確かにこういったものというのは、はい、一つの業種に相談に行っても答え出せないでしょ。
そうですね。
だって弁護士さんに行ったって、弁護士さんは法律上のことは説明できるけど家の売り買いはできないですよね。
できないですね。
でましてや当然リフォームして売るということになれば、リフォーム業者さんも来てもらわないといけない。つまり一人の業者ではほぼ不可能。
スペシャリストでよっぽどのプレス何でもできる人じゃないともう無理だと。
そういう人はまずいないですから、はい、やはりまさにこういう空き家ネットの皆さんのように、はい、4人揃って対応するとか、そういうことじゃないとできない、
はい、できにくいと思います、はい、
ですよね。
それぞれ得意分野があって、
はい、
その知恵を出し合ってきちんとこうご提案するっていうね、うんうん、いう形がやっぱりいいんじゃないかなっていう。うん、
なんか皆さんとさらに 他の会社ともタイアップを始めるって言うんでしょ。
そうですね、あの空き家管理をあのリフォーム会社の方なんですけど、空き家管理も業としてやっていきたいということで、はい、空き家管理 の、 あのプロジェクトリーダーの方が、うん、要するにこの何て言うかこう定年退職になれた方が担当したんだけど、うん、どうやっていいかわからんから教えてくれって言ってどうやってお客さん集めればいいのって、いやお客さんそんなに簡単に集まるもんであれば、はいはい、あの我々も本当にものすごい数の管理やってるはずなんですけども、あのなかなかその管理をしようか任せるか自分でできるとかしなくてもいいんじゃないかっていうね、そういうのがあるん で、 で今とりあえずあのじゃあそのコンサルティングの部分ですよね、例えばそのじゃあその会社がセミナーやるときに、応援部隊で行きますよと、で相続の話とか、お金の話とか、あの、まあ、そこはまあ建築やってますので建築の話はそっちの会社でできるんですけども、そういったところの話を聞いて、提案しますよっていうような話してます。
いや大体その空き家の管理にしたって、はい、例えばまあ一般の方は多分いやそんなもん自分でできるわという方も多いと思うんですが、はい、それは例えばあの小杉に自宅があって伏見湊に親の家があって、はい、1週間に1回風通ししに戸開けに行く水道の水出しに行くぐらいだったらできるかもしれないけど、こう例えば自分があの富山県以外のところに転勤になってしまったら奥さんに頼んでいいのか、奥さんはなそんなお父さんのうち具合嫌じゃとかって言われたらもうアウトだし、結局誰かに任せた方が安心できるし、空き家ネットの場合ですとこういう管理をしていますこんな状況ですっていう報告も来るし、逆にプロが見てもらった方が
安心ですよね、
状況が見えていいですもんね。
でね、最近もね、何年間かな5年間くらい空き家になってた家を
ほったらかしですか、
本当もうゴミ屋敷状態で片付けだけで荷物の整理に60万ぐらいかかってるんですよ。でそれ売却して、実はそれ今リフォームやってるんですよね。でやっぱりね放置ってありますのでシロアリがすごかったですね、うん、もうね小屋裏までシロアリ上がってるんですよね。でその持ち主の方はエクスキューズって言い訳かもしれない、いやわしら住んどる時こんなことなかったと、空き家になったひどいねとか、せえのかってねそうではないような気もするってまたそうですねってうなずいてましたけど、もう本当に駆除するのにお金がかかりました。それから例えば白い食ったところを外して補給しなきゃいけないですよね、で第三手間賃とか材料もかかるわけですよ。で買われた方にいや申し訳ないんだけどこの分は追加になりますよと、リフォームっていうのはやってみなきゃわからない分もあるんで、この分はまあご指定いただきたいと。ただ修理きちんとやって5年保証が入るし、私としても目いっぱいいいものにしてお渡ししますのでね、その分 の、 お金は払ってくださいっていう話してたんですね、まあ、お客様非常に余分にいらっしゃるんですけども、ということは空き家にして放置しておくとうちがやっぱり傷むんですよね。
いやそれはそうですよ、
劣化が早いんですよ、
う
ん、
人が住まないうちはもうあっという間にダメになっていくっていうのはも
う、そうですね、
定説ですからね。
そうですね、
何したたってダメになってきますから、
せめてだから我々が今言ってるように毎月5400円で2時間掃除して風を通して、全部点検して、どこそこが悪いからっていうの全部報告書を作って送るわけですよ、でそれやっていくとやっぱり安心ですよね。
まあ言ってみればホームドクターみたいなもんでね、
はい、
それで決定的に問題のあるところは、スペシャルドクターにでも直してもらうという、そんな感じになり、なりますかね、
はい、でもう一件ね、それも片付けて今空き家管理やりながら販売やってるという物件があるんですけど、この家多分ね15年間くらい全く手つけてなかったようですね。たまたまなんか相続で3回相続ついたんですよ。で全く関係のない方でもないんだけども、お兄ちゃんの弟さんが最後に相続したんですけども、地元そのままなんですよね。十何年間全く片付けないんですね。
それが来ると今度は坂本さんの
出
番じゃないですか、
ね、
はい、生前整理アドバイザー、
そうですね、
まさにいろんな片付けのプロでございますんで、そういう置きっぱなしの家って多いんでしょ。
親もう、なんていうんですか、相続 して親が亡くなった家ってもう大抵物は置いてあるもんだと思うんで、はい、 っぱり売るっていう話になったとしても、やっぱり片付けないと売れないっていう話になりますので、
いわゆる何にもこう、遺品も、それからタンスから何からないという家は逆になくて、
ない
ほぼ全部
もうやっぱり何かしら置いてあります。
親御さんが生きておられた状態のまんま、
もうあの洗剤とかもう生活用品はそのまんまですよね、やっぱりね。洗濯機そのままです。
風呂のシャンプーとか、
置いてありますよ、やっぱりね。歯ブラシとかね、やと思いますよ。だからまあそこはちゃんとね片付けて、やっぱね、あの何かしらの対応を取らないといけないっていうことですね、やっぱりね。
まあ、あの空き家になる前の整理、はい、なってからの整理、はい、両方考えなきゃいけないっていうこと。
そうですよ、まあ、でもなるべくならやっぱり親御さんが生きてるうちにいるものいらないものを、まあ、あのちょっと聞いて思いがあるものはやっぱり残しておくとかっていうね、うん、手を打った方がやっぱり子供たちがあの悩むとかっていう話よりはやっぱり、はい、あの親が自分でこの目標を決めてなんか子供たちが動けるように後々するっていうことが大事なんじゃないかなとやっぱり思いますよね。ま
あ、子供の方から話しかけるのはなかなか気が引けるかもしれないんで、親御さんの方から直行わしの片付け手伝ってくれよとかっていう、
まあ、嫌なんですけどね、やっぱね。でもやっぱあの仕事やってたりとかしたらやっぱりなかなかね、自分の時間割いて親の片付けしないといけないっていうことには なりますけども、やっぱり、まあ、後々やらないといけないことにはなるんで、そこはまあ何か親がせっかく言ったんだから、まあ、手伝うっていうのはいいことなんじゃないかな、まあ、親孝行じゃないかなと僕は思いますけどね。
私もでも最近あのようやく目覚めまして、いよいよまず本の整理
あで、そうね、
もう本なんかもう子供らに残したってどうしようもないんだから、もうちゃっちゃ と、捨てるのはもったいないんで、とりあえず一冊1円でもいいからブックオフでも持ってって、ね、引き取ってもらおうかなと、ね、いやこれは無理ですわって言ったら申し訳ないけどこのまま捨ててくれんけというつもりで持っていこうと思うんですけど、
いいことだと思いますね。やっぱりなんていうか、まあ、最近あのなんていうんですか、電子書籍とかもあるので、まずそっちで見るっていうのが僕結構あれですね、まあ 本が好きでこうめくるっていう方もやっぱりおられますけど、僕はどっちかっていうと電子書籍派かなっていう。
いやもうでも本当にね、やっぱそういったものをまず整理して、本のから服とかを整理していくところから始めようと思って、まずは本だなと思って、もう今出していく本を今選んでるところなんですよ。
いいことだと思います。
とりあえずこれだけは残しといて、まあ残しといたものは子供らがあと捨てるのは自由だから、最低でも半分以下にしようと思ってまして、
あ結構やっぱり持って
くるあるんですよ。
それからの雑誌ってありましたでしょ、
はいはい、
雑誌のバックナンバーを、あのきちんと閉じて残しておいてもまず見ないんですよ、ね、
そうでね、実はねある有名な SF 月刊誌がありまして、それをね過去あの100巻まであって、それ100冊全部揃ってるんですよ、でそれを一昨年かな、マンだらけっていうあのそういうもの、漫画とか雑誌を扱ってくれる日本国内では最大手のところに、これあるんですけどって言ったら、あごめんなさい、そういうの持ってらっしゃる方たくさんいらっしゃって、うち受け付けないことにしました。
あそうできないんですか。
でもやっぱり古い漫画雑誌は実はその時預けて、いくつかはオークションにもなって、まあ、こういっちゃなんですけど、結構いいお金に、うん、やっぱり、まあ、もう今時効でもないけど言いますと、総額で80万円。
おすごいすごいすごいすごいですね。
はい、
やっぱプレミアついてるものだったっていう話ですね。
プロが見ればわかる。
ああ分かるってこと
ですね。あこの年代のやつはすごいんですよって言って、これをオークションにしましょう、それからごめんなさい、こっから後の年代はあのちょっとオークションにならないと思うんで、うちの方で一冊いくらで買い取りますとか、でも値段全部つくんですよ、
ちゃんとねつけておく。
今から50年ほど前の雑誌に一冊1万円ぐらいの値段がつくんですよ。
すごいですね、
逆にね今残ってないからですよね、やっぱり値段がつくっていうこと
は。おそらく向こうはそれ3万か5万で売ると思う
んですけど、向こうそういう商売だと思うんで、
そういうでも本当値段つくものはつくんですよ、その辺はねなんとなくいけるなと思ったんで、やったらもういけました、 でもあとはいけないものばっかりなんで
、まあ、その辺はいか潔くなんとか、なんとか奥さんにあの処分してもらうとかね、
そういう、ね、ことをやっぱりやっていかないとダメだってことは分かったんですよ、
子供たちやっぱ体力使ってやっぱね片付けないといけないっていうこと
になりますから、そうだって一冊名前になるもんだって子供らは知らないですって言ってりゃゴミですからね、
そうですよ、そうそういうことですね、
そうで私の生きてるうちに金になってよかったなと
思って、自分で使えますね、う
ん、そのためには早いですね、
はい、その通りでございます、ね、本当にでは、お知らせを挟んでこの後は後半のお話伺っていきます。